皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室。番組を進めてまいりますのは、シティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。ではゲストをご紹介しましょう。今朝は静岡税務署長の松井金一さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。署長の松井です。
それではお話を伺う前に、静岡税務署長の松井金一さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。松井金一さんは昭和24年の生まれで、愛知県豊田市のご出身です。昭和43年税務大学校へ入校。名古屋西税務署を皮切りに、各税務署、名古屋国税局などで勤務されました。名古屋国税局徴収部管理課長、総務部次長などを歴任後、昨年7月静岡税務署長に就任されました。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい、所長さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところおいでいただきましてありがとうございます。今紹介聞いておりますと、愛知県の豊田市の出身ですか。
はい、豊田市といってもですね、以前は東鴨郡、もっと前は北設楽郡なんですけど稲部町というところで、平成17年に豊田市に合併したもんですから、豊田市ということになっておりますけど。
あ、そうですか。で、昭和24年の生まれっていうことだとすると、まあベビーブーマーの。
そうですね、あ、田舎でしたけど、クラスは2クラスありまして。
あ、そうですか。で、子供さんの頃はですね、どんな遊びをしてたんですか。
子供の頃はですね、まあ魚釣り、まあ山菜取り、山芋掘り、イナゴとかヘボ取り、まあこんなような、まあ今考えると、まあ食料の補給が遊びだったような気がいたします。
なるほど。非常に、まあ、合理的な、なんて言いますかね、生活だったような気もしますし、まあ、仕事とね、遊びとがうまく一体化されてるっていうね、古き良き時代だったのかもしれませんね。で、地元の小学校、中学校、それから高校出られて、それで、まあ、職業ね、やっぱり農家の生まれって言いましたけど、ご長男じゃなかったんですか。
僕は5人兄弟の一番末っ子で、三男でしたんで、まあ、税務署の職場へ入るにはですね、やっぱり、まあ、どっちかというと、上の学校行きたかったんですけど、やっぱりその家の事情あったんで、勉強しながらお給料がもらえるっていう税務大学校へ入れてもらって、まあお金を貯めて、受験勉強しようかなと思って入って40年ということですね。
ただ私もね、仲間にそういう人たちいるんですけど、やっぱりその頃税務職員になるか、それから市役所行くとかね、役場へ行くとか県庁行くとか、そういう選択があって、まあ、税務署に入った人たちってみんな優秀ですね。きちんとしてるし、まあ、もちろん役場へ入った人も優秀ですけどね、本当にしっかりしてる人が多いなといつも私は感じてましたね。そうですか。だけど結構その頃だって、その国税入りにはですね、厳しい試験あったんでしょ。
まあ厳しい試験だったか分かりませんけど、倍率は結構あったって聞きましたけど、
ね、そうですね、優秀だったんですよね。
まあもともと税制の道を極めるというようなね、高い志で入ってないもんで、あまり言えないんですけど、
まあ、就職なんてね、私も同じで人生をこの道にかけてみようなんていう話じゃなくて、とりあえずそこへ勤めてみるかっていうようなことで、あまりこういうこと言っちゃいけないかもしれませんけどね、そういう人が大部分じゃないですかね。それで名古屋国税局へ入って、先ほどの紹介にもありましたように税務大学校へやっぱり行くんですね、
はいはい、
あれは全国から、管内で集まるんでしょ
う。そうですね、名古屋国税局管内の人間と、当時はですね、から金沢国税局管内の採用の人間が名古屋へ集まって、今は広島とか九州の方からも生徒さん集まって名古屋国税局の研修所で勉強してます。
これは 全寮制みたいな感じ。
そうですね、
だその当時の仲間っていうのは今でもずっとお付き合いがあるんでしょ。
そうですね、やっぱり同期というのはですね、なんていうか同じ釜の飯を食ったっていうか、寝起き一緒ですし勉強も一緒ですから、どうしても結びつきが、
ね、結束が強いってよく言いますよね、はいはい、仮立になってもお付き合い、お前俺でその話が通じるということをよくお聞きしますけどね、ですか。で最初の勤務地はさっき名古屋西税務署、
はい、名古屋西税務署を皮切りにいろんな税務署、
だけど経歴を発見してますとね、徴収部門って言いますかね、はい、これが非常に多いような気がするんですけど、はい、やっぱり国税の場合もその徴収とか管理とか、まあ、いろんな部分があると思うんですね、課税の方とか、はい、やっぱりその一つの部門に入るとそこのところがこうずっと後の道になっていくっていうことはあるんですか。彼女はそんなことないんですか。
まあ大体がそうですね。
あ、そうですか。
はい、事務系統が決まってきまして、まあ若干転化っていうか顔を変わることはあるんですけど、まあ基本的には同じ事務系統でずっと、で私はずっと徴収っていうか、
うん、
滞納整理の方を、仕事させてもらいました。
で税務署も豊島税務署とか昭和っていうんですか、
はい、
昭和っていうのは名古屋市の昭和、
昭和区、
昭和区のですね、そういうところ行かれたようですけれども、やっぱりずっと経歴を拝見していますと国税局に中におられたことが結構多いみたいですけど、はい、年限的にはやっぱりそっちの方が長いんですか。
そうですね、国税局長いですけど、国税局の中にもそのデスクワークとそれから現業部門ありますので。
あ、国税局の中ですか、
はい、ですから、まあ、現業部門も私やってましたので。
あ、そうですか、
はい、国税局の中で。
あ、はい、例えばある一定の規模以上の金額とか。
そうなんですね、
そういうのは、その国税局自体が直接タッチするという、
はいはい、
あ、そういうことですか。
爽やか談話室は静岡税務署長の松井金一さんをお招きしております。
名古屋国税局って東海4県
そうです、はい、
すると、まあ、静岡も入るわけですね、はい、だから静岡の署長さんになったんですけど、静岡へ来られたのは今回が初めてなんです。
初めてなんです。
かなり珍しいんじゃないですか。
ええ、静岡の署長をやるっていうことですと珍しいと思います。
そうでしょうね、はい、大概の署長さん、今まで歴代の、ね、署長さんとお話を伺ってきた中で、はい、まあ名古屋の出身の人とか岐阜の出身の人、いろいろおいでになるんですけど、1回か2回は必ず静岡へ若い頃に来たという方が多いんですよね、
はい、
2度目だとか3度目だと。で、署長さん、松井署長さんはね、初めてだっていうので ね、ちょっとやっぱり不思議な感じしましたけどね、まあ巡り合わせっていうのもんでしょう、
はい、
で静岡へ税務署の署長さんになるということが決まったとき、どの印象を受けました。まあ仕事は分かってたんでしょうけどね、国税局におられてる、
まあ単身で行こうか新幹線通勤しようか、まあ、家族で行こうかということだったんですけど、やっぱり一度も静岡県の勤務の経験がありませんので、家族で行って地に足をつけた生活をしながら行政やってみたいなということで、まあ、家族で参りました。
なるほどね。なんか順序が逆になりますけど、その東海4県以外にですね、なんか日南税務署長っていう経歴が書いてあるんですけど、この日南っていうのは東海4県にあるんですか。ないでしょ。
ええ、これは熊本国税局にあるんですけど、宮崎県の、日南ですね。
そこへ どのくらい行かれたんですか。
あ、まあ1年なんですけど、
やっぱりその館内以外のところにこう何て言いますか、一種の研修的な意味もあるんでしょうかね。
まあ研修的なっていうか、その今国税庁が目指しているのは全国均質な行政をやりたいっていうことで、まあ熊本国税局独自の行政やっていたのではいけないんで、都市局っていうか東京とか名古屋とか大阪局の人間がそういう地方局へ行って、同じような行政をしていこうというそういう施策で、
交流をするわけですね。
はい、そうですね。
あ、そうですか。
同じように熊本国税局の人間が名古屋国税局の方へ、あの来てるんですけどね。
で、所長さん、あの平成19年に名古屋国税局総務部次長になられて、はい、で昨年の平成20年に静岡税務署長ということですけど、はい、まあ、聞くところによると静岡税務署っていうのは管内では大きいんだっていうことを聞きますけど、大きいんですか。
はい、まあ、あの職員の数も含めてですね、非常に大きな税務署の一つでございまして、
あの職員の数はどのくらい。
まあ、240人ぐらいなんです
けど。240人ぐらいじゃないですか。この静岡税務署っていうのは範囲としてはどのあたり、静岡市内っていうふうに考えられる。
静岡市の中でですね、葵区と駿河区を管内として。
で、清水には清水、
清水区は清水税務署があります。
あ、なるほどね。あ、そうですか。そんなに大きい方なんですかね。で、税金の話をもう少しちょっとお話しいただきたいと思いますけど、はい、たまたまこれから確定申告の時期ということになるわけですけれども、はい、申告の期間といいますかね、
はい、
2月の16日
そうですね、2月の16日から今年は3月の16日までが申告期間ということで、
ちょうど1ヶ月間
ということに、はい、
会場は
今年もあのグランシップの1階の大ホールで、あの申告会場としております。
そうですね、はい、まあ、あの私なんかもっていうか、私が行かないで家内が行くんですけれどもね、確定もう非常に親切によく教えて、まあ、大体毎年慣れてきてるもんですから、自分でもうほとんど書き上げちゃって、ちょっとチェックしてもらうだけということなんですけれども、あの中には全然何も書類だけを持ってきて、あのお願いしますみたいな人もいるんだそうですね。
そうなんですね。あの基本的には、まあ、自主申告納税制度ですので、自分であの申告書を書いて自分で出すということが、まあ、原則なんですけど、まあ、ほとんどの人やっていただいてるんですけど、中にはですね、まあ、あのそこまで至らない人もいるんで、まあ、少しずつ勉強していただいて自分で書けるようにあのしていただくといいのかなと思っております、
うん、そうですね、はい、まあ、私なんか収入源が単純なもんですからね、確定申告って言って簡単でしょうけど、まあ、私はやるのでかなりやるんですけどとってもね、税務署の方が親切にね対応してくれてね、非常に分かりやすいってよく言ってくれてるんですけれども、あの、まあ、ほとんど時間がかからないって言ってましたね、
うん、
あっという間に終わっちゃうんだってなことを言ってましたけどね。それとあの、まあ、このところ e-tax って言いますかね、
はい、
あの電子申告っていうんですか、はい、これがあの国の方では力を入れられている
ということです。
これはどんな風だ。
まあ、今あの e-tax を普及あの拡大していただこうということで、まあ、あの税理士をはじめ外部団体の方にご協力いただきましてですね、あの普及に努めております。で、去年の3月の段階ですけど、まあ、2割を若干切るところまで行きまして、現実には、目標は平成22年度に 50% ということですので、うん、まあ、あと3年で、今年30、来年40、その次に50というような形でいけば国の目標達成できるのかなと思っておりますけど。
その e-tax っていうのは、まあ、インターネットを使ってね申告するんですけど、もうマニュアルはその国税庁のなんかホームページか何かにあるんですか。
はい、国税庁のホームページの、確定申告作成コーナーというところを、まあ、クリックしていただければ、あのそこにやり方が書いてあるんで、 まあ、それを利用してやっていただくということなんですけどね、まあ、現実にはその前に e-tax やる前に準備していただく作業があるんです。まあ、一つは電子証明の取得ということで、まあ、言うなれば住基カードですね、
うん、
住基カードを、まあ、住民基本台帳カードっていうんですかね、まあ、これを取っていただいて、それから、まあ、カードリーダーライター、これを購入していただくと、まあ、これ量販店なんかでも売ってますので、まあ、これを購入していただいて、まあ、開始届を送信していただいて登録して申告と、こういうことですね。
なるほど、
はい。
まあ、今聞いてると結構手間暇かかりそうなんですけど、それほどのことはないって、普通 の, はい、まあ、パソコンを操る人だったら誰でもできるんだっていうようなことですか。
まあ、さらにですね、今年は操作が楽になったというふうに聞いておりますので、
うん、
まあ、ぜひ利用していただきたいなと思っております。
それにしてももう 20% 近くいってるっていうんですからね、
はい、
相当なところで。なんかそのカードリーダーライターっていうのを、それを買うとその分だけ減税っていうんですか、なんていうか、なんかそういうのあるのですか、特典が。
はい、e-tax 利用していただくと、その今おっしゃったその、特典というか3つありまして、1つは今言った税額控除、5000円控除できますので最高、カードリーダーライターが、2500円ぐらいですかね今、
うん、
で住基カード手数料が1000円ぐらいですので、まあ、3500円ぐらいかかるんですけど、まあ、5000円控除ができますと。
若干節税になると、こういうことです、
それからあと e-tax を利用していただくと添付書類の提出とか提示が必要ない。源泉徴収票とかいろんなそういうものは添付しなくていいと。それからあともう一つは還付金が早く受け取れると。今までは6週間ぐらいかかっているんですけど、 e-tax で、送信いたしますと、申告いたしますと3週間で戻るということで、
ね、
まあ、いろんなメリットございますので、ぜひご利用いただければと思っております。
22年に 50% を目標としてということで、はいはい、静岡がいち早く達成できるといいですね。
もう本当に努力いたしますので、ね、ご理解いただければと思っております。
私もかなり言って、かなり自分がやんなきゃいけませんね。
そうですよ。
やってみましょうかね、
は
い、
ぜひ。
去年もやろうかと思ったけど、ついめ
ん
どくさいくらい。
あ、そうなんですか。
わからないときは税務署へ連絡いただければ親切丁寧に教えますので。
ありがとうございます、はい、税金のことに関連してですね、直接税金というよりも、まあ、最近振り込め詐欺というのが世相を非常に賑わしてますね。あれが何十億も何百億もあるなんて信じられないんですけどね、
はい、
でも私のところでもその防止 の, そのキャンペーンのね、テープを作って県警本部ね、あれしたりなんかしてるんですけれども、はい、現実そういうものが起こってる、
はい、
その中で税金の還付金を利用した詐欺みたいなものがあるっていうんですけど、
はい、
これ本当にあるんですか。
新聞報道見ますとですね、いろいろオレオレ詐欺とか融資保証詐欺とかいろいろあるんですけど、還付金詐欺っていうのが現実にありまして、静岡ですと新聞によりますと、2008年中、還付金詐欺がですね41件の4000万あったというふうに報道がありましてですね、まあ、これなんとか詐欺に引っかからないようにですね注意していただきたいなと思っております。
銀行の ATM なんていうのは還付金には使うんで使わないんでしょ。
これはですね税務署からの還付金はですね、銀行の ATM を使って還付するということはありませんので、そういう電話ありましたらですね、まあガチャンと切っていただくか警察の方へ届けていただくというようなことをしていただきたいと思います。
そうですね、はい、お聞きの皆さんもぜひ気をつけていただきたいと思いますね、
うん、はい、まあ県市それから警察税務署合わせてですね振り込み詐欺の撲滅キャンペーンをですね、また 3月に入ったら合同でやるということになっておりますので、またよろしくお願いしたいと思います、
は
い、
私もできるだけご協力したいというふうに考えております、
は
い、
よろしくお願いします。
FM ハイ爽やか談話室、静岡税務署長の松井金一さんにお話を伺っています。
それじゃあ税金の話はこのくらいにしてですね、皆さんに自主申告制納税制度をですね最大限に理解してもらって、できれば e-tax、
はい、
もちろん当然ですけど期間中に申告していただくというふうになってほしいですね。それじゃあその次にちょっと、税金の話から飛んで、所長さん個人の問題について少しお話を伺いたいと思うんですけれども、ちょっと立ち入ったことをお聞きしますけれども、先ほど家族でですね静岡へ来ておられるということですけれども、はい、なんか奥様がなんか前にご不幸があったっていうか、
はい、平成7年にですね、前の女房が癌で、亡くしてましたんで、そういうことがありました、それで、私も子供を2人育てたんですけど、子供2人とも結婚して独立しまして、やもめ暮らしをしてたわけですけど、縁あって再婚をいたしました、で、再婚したんですけど、なんていうか、この年になってですね、三男がまた授かりましたんで、今2歳ですけど、その2歳の子供と家内と3人で今静岡の住宅に住んでおります。
いやいいですね、本当に
恥ずかしさ
みたいな、かわいいでしょうね、きっとね、
素敵じゃないですか。
いやこの年で本当に恥ずかしい。
いやいやいや、ね、素晴らしいことだと思いますね、私はね、
はい、
やっぱり人生いろんな条件があるんでしょうけどね、そういうふうなのは一つの理想的な、その選択じゃないかっていうふうに思いますけれどもね、またその生きがいっていうか働きがいっていうか、そういう意識もね、持つことも逆にできるんじゃないですかね。
私としてはですね、その、定年退職した後はですね、いろんなことを考えてたわけですけど、そうも言ってられないんで、無事に成人するまで働き続けなきゃいかんのかなと、このように思っております。
そうですね、やっぱりそれは一つの生きがいになってね、いいのかもしれませんね。ところで趣味っていうかね、なんか仕事上趣味っていうのはなかなか持ち得ないと思うんですけど、はい、ゴルフとかなんかアウトドアとかそういうのはおやりになるんですか。
私ゴルフがちょっと好きでして、その、公務員でゴルフっていうのは、あんまりあれかもしれませんけど、長く年取ってもやれるスポーツということで、ゴルフやっております。
いいですね。
ですけど、静岡へ来てゴルフ場たくさんあるんですけど、まだ7月から今までで2回しかまだやってないんで。
そうですか。
また暖かくなったら、やろうかなとは思ってますけど、
多分なんか、うまくなりそうな、もともとお上手なんでしょうけどね、
ですけど、子供が小さいんで、土日がやっぱり、子育ての方に、重点が置かれるのかなと自分では思っておりますけど。
静岡にね、赴任されて、初めての赴任ということですけど、仕事で今まで来たことあっても住んだってことは初めてという、静岡っていう地域をどんなふうに感じ受け止めておられますか。
名古屋におった頃はですね、やっぱり温暖なところだなと、それから、サッカーの盛んなところだなっていうような程度しかまだイメージはなかったんですけど、こちらへ来ていろんなところを散策しましたら、やっぱり歴史のある町だということを思いましたですね。
まあ、愛知県と静岡県っていうのはね、はい、まあ、その徳川家っていうかね、はい、家康さんが行ったり来たりしているところでありますからね、非常に濃密な歴史上の つながりっていうのはあるんですよね。まあ、そういう意味では、まあ、静岡っていうのとね、愛知県っていうのは、はい、まあ、確かに地域性も違うし、あの市民性も違うかもしれませんけどね、まあ、割と分かりやすいところじゃないかというふうに思いますね。それからもう一つは、あの、私ども FM ハイは地盤に密着したね、はい、その広報媒体として地域情報を吸い上げ、また地域情報を発信するということをやってるんですけれども、なんか特別にですね、あの、まあ、こんなことをやったらどうかとか、こんなふうな局でやったらいいんじゃないかっていうのアドバイスがあったらお聞かせいただけますか。
いや、まあ、その、まあ、開局10周年経たということでですね、まあ、今後ますます、まあ、地元を支えるラジオ局として発展していただきたいというようなことは思っております。具体的には何っていう提言はないんですけど
今日は忙しいところおいでいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は静岡税務署長の松井金一さんをお迎えしてお話を伺いました。松井さん、どうもありがとうございました。
失礼しました。
ありがとうございました。
さて、次週2月8日は桑原明商店社長の桑原明さんをお迎えしてお送りする予定です。それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。